井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、なんか最近はどうですか？なんかいろいろとありますか？
まあね、この間あのね、盲腸の手術したりとかね、しまして。でも、まあ、すっかり
良くなって。そうですよね、盲腸。
でもね、なんかまあ、あれかな、年のせいかな。なんかね、全体的な体力の回復にはちょっといた、100% 体力復帰してないな、みたいな感じはちょっとある。
それは、私30代でも全然余裕でそういう感じですけどね。風邪ひいても治んない。あれみたいな。
なんかね、若干こう、なんか気候がね、思ったよりこう暑かったりも、なんかちょっと暑くならなくて寒かったりとかいろいろするんで余計かもしれないけどね。
ああ、気候ね。
うん。まあでも、あれですよ。
完全復帰って感じじゃないんですかね。
そう、なんかね、夕方ぐらいにちょっと疲れるぞ、みたいな。そんなことはちょっとありますね。
あららら、なんかその辺はね、ちょっと体力増幅。近々ね、久々に、まだ本人に確認しないですけど、ジョーさんとも飲もうとね、いう話ですんでね。
そうですね。
その辺で、ちょっと、元気になっていただいて。
そうですね。そう、なんでね、今、歩いてます。
あ、ウォーキング？
うん。
ウォーキングって1日どのぐらい歩くんですか？やろうとすると。
僕はやっぱり1時間ぐらいですけどね。
1時間だと1万歩いかないですよね。
あ、いかないでしょうね。1万歩はいかないでしょうね。
じゃあ、まあ、6000ぐらい、7000ぐらいでとどめてるんですか？
そうそうそう。まあ、そう。はい。でも、とにかく歩くって。
大事ですね。
歩く。はい。
さあ、そんなね、井上先生に今日も質問いきたいと思いますが、今日は、はい、職業としては、立場ですかね、本部長50代の方からのご質問です。
はい。
管理職の育成について悩んでおりますというようなテーマでいただきました。
はい。
会社として管理職が5名いますが、全管理職がうまく機能しておりません。自分で判断できない、上に依存している、すでに職場からはクレームも多く出ており、管理職に主体性を持たせていくにはどうすればよいものでしょうか。あまりにざっくりしたテーマで回答が難しいからもしれませんが、何かのヒントがあればどうかよろしくお願いいたします。
はい。まあ、前回もね、管理職の問題ありましたけどね。
そうなんですよね、前回も管理職でしたけど、
まあ、私なんかも実際にいろんな会社さん行っている中で、やっぱり、管理職っていうのは一つなんかポイントにはいつもこうなるなと、話題にもなるし、何かがこう新しい方向を向かうとかね、例えばだけど中期計画を立てようよなんていうようなプロジェクトが発足するときにも、やっぱりそれに、アサインできる管理職の立場でアサインできる人とちょっと難しいんじゃないのなんて話も出てきたりね。で、管理職っていう人たちもある程度の人数が管理職という立場の人ができてくるとね、例えば50人以下だったら管理職って言ったってそんなに片手に余るぐらいしかいないだろうから、なんかマンツーマンで社長とやり取りしてればよかったりするんだけど、まあ、特に100人とか超えてくるとね、どうしても組織としてか会社が運営をし始めなきゃいけない。で、組織として動くということは、トップが一括で全ての場面に出ていくということは難しくなるから、単位単位のところで意思決定していかなきゃいけないよねっていうことになる。
はいはいはい。
で、このね、管理職っていうことを捉えるときに、やっぱり、じゃあ、例えば私なんかもよくやるけど、管理職、成り立ての人たちの管理職の教育と、ある程度やってきた人たちっていうのは、おのずと教育の方向はちょっと違うよね、となりますよね。
うんうん、
で、特に 課長部長なんかでいうと、課長さんって現場に近いので、現場を束ねる管理職にはやっぱりなんだかんだ言っても、そのチーム全体の活性度を高いことを求めたい、つまりこう元気でいてほしいっていうね。
あ、
うん、まずはね、
その求められる最低限というかマスト条件としてやってほしいことみたいなことですか。
うん、うん、やっぱり
チームの活性、
そう、チームが元気であるってことは絶対的な、絶対的にやらなきゃいけないことだなっていうふうに思うんですよ。で、そのためにはコミュニケーションだとか、やっぱ対話だとか、やっぱりこう人の気持ちをどう、マネジメントしていくかみたいなことがね、大事で、そのためにもリーダーシップの発揮の仕方っていう、人格面みたいなのも大事だよっていう、ちょっとこう、なんていうのかな、そういう、こう、精神性みたいなものをね、大事にしてくださいってことはどうしても言いたくなります。で、ここはそうなんだけど、上に行けば行くほど管理していく、さっき言った、チーム、組織体の構成するチーム自体で意思決定力を持っていかなきゃいけないっていうのは次のテーマとして出てくるので、
はいはいはい、
このね、意思決定するっていうことに関してはさっき言ったまず、チームが元気でいてねっていうのとはちょっと違う文脈で必要になってくる、
うん
うん、やっぱり意思決定力、つまり裏にあるのが判断力なので、
これは管理職としての意思決定ってことですかね。
そうそうそうそう、うん、でその意思決定の、レベルが上に行けば行くほどどんどん高くなるわけでね。だけどやっぱり上に行けば行くほど決めるという機能が大きくなるっていうことで言うと、例えばこの方が本部長さんが管理職は育たないでって主体性を持たせたいっていうことで言うと、この、現場をどう 人々をどうコントロールしてるかとか管理してるかということではなくて、この意思決定っていう分野において不足感をすごく感じるんだと思うんですよ、きっと。
あ、
うん、だからやっぱりそのどういうふうな判断を持ってどう意思決定していくかっていうことは、これね、もっと深く言うと裏にある会社の価値観とか価値基準っていうのも出てくるんだけど、その決めるのはあなたですっていうことはちゃんと文化としても染み込ませなきゃいけないっていうのがあるので、まずこの方そういう方ではないんだと思うんだけど、本部長さんいつもあなたが最終決定してませんかっていうのは聞いておき、やっときたいの。
その管理職5名が育ってないというのは、
うんうん、
本部長さんも当然関係してないわけがないですから、ね、
ない。つまりだから本部長さんが全ての場面でなんだよまた俺かよって言いながらでも全部意思決定しちゃってませんかっていうのはちょっとね、
ご質問者いただいてもおりますんでね、なかなか表現が難しいところですけど、でも確かに客観的にいろんな会社を見てきててもそう、下が育ってない原因が意外と上だったりっていうのはね、当然にしてありますからね。
う、 うん、なのでそういうことで言うと、やっぱりそこはちょっと注意してくださいね。
うん、
で例えば一つの案件でも、もうすごく緊急、もう数分後に結論を出さなきゃいけないような相談が持ち込まれたときは、そうはいかないかもしれないけど、やっぱりあなたの結論は何ですかっていう問いかけをしていただきたいなと思うんですね。
はいはいはい、
まず、課長、部長に対して、管理職に対して、はい、あなたの結論は何ですかっていうことは、口癖のようにやってほしい。そうすると常に言われるので、まず自分の結論を持っていかなきゃ、意見は持っていかなきゃぐらいにはなるっていうのが一つです。それともう一個ね、会社もある程度の規模になると決済規定ってあるでしょ。
はい、
つまりいくらまでは誰々は決済していいですよみたいな。
あ、はははは、
うん、あれってほとんど金額ベースで語られてることが多いんだけど、
うんうんうん、
いわゆるああいうものをでね、意外と決裁規定あるんだけど、実際の課長さん部長さんとかが見てないケースの方が多いのね。
知らないって意味ですか？
知らない。なんとなく、はい、5万円までは課長さんとかって言われてるけど、決裁規定っていうのがあって、それを読んだことはあんまりないっていうのはかなり多い。
ほうほう、そういう、あ、そうですか。
うん、
全然その辺の裸が分かんないんですけど、そうですね。そ
う、うん、だからやっぱり会社の規定として作ってるけど、要するに課長さんとはここまでの権限を持ってる人ですと言おうという教育には使ってないっていう。
ああ、うん。
だから、教育として使いましょう、ね。
それは逆に、教育として使うというのは、決裁規定と教育っていう関係が見えなかったんですけど、
ね。決裁規定を一つの例として、あれは多くの場合、金額の決裁規定が多いんだけど、そこに課長たるものは、どこもどこまでの判断をしても良いみたいな権限と責任を明確にしたものを作って、それを渡すって方がいいと。
ああ。
うん。
という教育ってことですね。
そうそう。だから日々の、業務の流れにおける、こういう PDCA の回し方におけるプラン作りについての意思決定は基本的には課長、報告部長とかね。つまりそう、どういう意思決定をあなたはしていいよと、あなたの権限はそこまであるよっていうのをちゃんと見せとかないと、
うんうんうん、
でそれをベースに教育を組み立てていく。そのさっき言った職場をどう、職場のメンバーをどう管理するかっていうことと別に、意思決定はあなたの権限はこういうことですという教育をちゃんとプログラムに入れないといけないだろうなって思う。でこの時にも、あなたたちの権限はこういう、課長さんの権限はこうですよ、部長さんの権限はこうで、責任範囲はこうですよっていうふうに明示してやることも一つだけど、
うん、
まあ、これはちょっと方法論なんだけど、まあ、研修なんかでやるとしたらね、最初に課長さんってどこまでの意思決定できると思いますかって問いかけてもいいし、メンバーに。
それは、事実としてどのぐらいの意思決定ができてるかっていうんですか。
それもベースとして考える人もいるでしょう。つまりそこで考えさせることによって、いやこんなこと考えたことないな、もう今言った遠藤さんが言ったみたいに自分はここまでやってますよもあるし、そういうそのなんていうのかな、あなたたちの権利は、権限はこれですよということも片っぽでありだけど、自分たちの役割として意思決定をしなきゃいけないとしたらどこまでしたらいいんだろうっていうことを考えさせるということも一つの教育だよって。
でも実際自分の立場で決裁権とか役割がどこまでなのか問われた時に答えられないでしょうね。いや、そうだと偉そうに言うことじゃないですけど、
うんうん、
答えられなそうですよね。
そう。
みたいな。
でしょ。なのに全部相談来るし主体性ないって見えちゃうのは当然じゃないですか。
ああ、確かに、
うん、主体性の発揮のしようがないでしょ。
それは本人がそれをちゃんと認識してない問題もあるし、会社としてそれをちゃんと施行させる環境、教育もしてないのも責任だし、というところで言うと、どっちもってことってことですね。
そう、どっちも。だから別にこの、質問者の方たちや会社がいけないですよって言ってなくて、やっぱり人間なので、教育の仕方としては求めるものはちゃんと明示して、で、それに対して自分たちはどうかって考えてもらうとか、っていうことをこう繰り返さないとね、浸透していかないよねって。
なるほどね。
うん。
いや、でも、管理職5名がそれを主体的にやってないという悩みでね、なかなか、この方自身も結構しんどい立場なんでしょうね。
そうなんだと思うのよね。前回の質問にもあったけどね、やっぱりこう、管理職にしたけど、そこまでできないな、この人っていうのも、実際にいたりするのでね。
うんうんうん。
そういう悩ましさはあると思いますよ。
いや、ちょっとね、ここ2回ですか、管理職というねテーマについての質問が立て続きましたので、はい、また何か管理職からありましたら、
うん、
よりね具体的な質問があればぜひいただきたいなと思います、
は
い、
管理職の課題は本当に広いし深いので、
ああ、うん、
でもとても大事なテーマなんでね。
いやーですね。またちょっと改めて管理職についてもね、やっていきたいなと思いますので、
はい、
質問ありましたらお待ちしております。
はい。
ということで、終わりましょう。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガや無料動画も配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。